休憩前に引き続き会議を開きます。日程第一、一般質問を続けます。9番加藤修造議員。
9番
加藤議員、
この度町長が米上を迎えられましたこと、心よりお喜び申し上げます。町長として9期、より良い町を目指し、たくさんのご苦労もされ、さまざまなものを見聞きした経験、豊富な経験、知識を持って実行されておられることに敬意を表します。これからも町民がから喜ばれる、住みやすく魅力のある元気な町を目指し、ますますのご活躍をお祈り申し上げます。さらなるご活躍を願い、質問いたします。平成11年、ヒラメ養殖事業中止から20年以上が経ち、養殖場の建屋は屋根が剥がれ、鉄骨がむき出し、錆で梁は崩れ落ち、販売建屋の屋根も剥がれ、すすきや雑草で見るも無残な廃墟になっております。ヒラメ養殖問題は、平成23年6月、12月、一般質問や全員協議会でたびたび質問が出ておりますが、解決に至っておりません。さらに、平成26年3月、定例会一般質問でも、事業中止のヒラメ養殖場の質問があり、答弁で町長は国、県への補助金返還問題の解決に向けて積極的にということを言われておりました。その中で町長は町として手をこまねいているわけでもない、水産庁関係と緊密な連携を取りながら解決策があるか模索していると、また国もいろいろな公共施設なりそういうものに対し老朽化し撤去しなければならないという中で国の金も入れなきゃならないという方針も出ており、現実を相手側に納得させ、法的拘束力をいかに緩和しながら解決する以外ないと思って努力する、生産組合の人たちから補助金の返還なんかを求めたって到底応じられない、現実を踏まえしっかりとこの問題をリアルに捉えながら関係機関に働きかけながら解決とする以外道はないと思っており、上級機関との話し合いをしながら何とか解決をしていかなければならない、それなりの行動をしていると、また県を通じたり場合によっては国に出向き今の現状をしっかり訴え、最善の方法がないか行動を起こし、最善を尽くしながらこの問題を早期に解決を図ってまいりたいという気持ちであるということを言われておりました。それからの進展ということで、1、ヒラメ養殖場終了に伴う県と国が生産組合に求める補助金返還1570万円の解決に向け、県関係庁等々への積極的な働きかけでの効果で解決の糸口が見出されているのか伺います。
町長。
ヒラメ問題につきましてはですね、ただいま加藤議員さんがおっしゃったようにですね、過去においてもですね、大変議員の皆さんからご心配をいただき、またご提言ご進言をいただきました。今加藤議員さんがですね、経過についての説明を申し上げたわけでございますが、まさにその通りでございまして、まあ、私もですね、あの現状を考えますと、何としても解決しなければならないということでですね、国、県関係等々ですね、まあ、活動というか、この問題の解決に向かっているですね、糸口をまさぐってまいったわけでございますが、まあ、なかなかですね、大変厳しい状況がございまして、なかなかですね、満足のいく回答を得られておらないという現状でございます。まあ、この法律的なですね、補助金の返還がですね、法律として存在している以上ですね、まあ、大変厳しいなという感を深くいたしております。 まあ、しかしかかる中、まあ、国もですね、いろんな意味の規制緩和等々も考えて、まあ、行動しているわけでございますし、まあ、あの今後ですね、まあ、改めて、まあ、実は私もですね、あの全国の水産振興協議会対策委員会というのがあるんですが、かつてはあのその副会長もしておりまして、まあ、現在ですね、またあの再び副会長という要職に就かさせていただいております。そしてですね、毎年ですね、あのその理事会でですね、水産庁長官なり漁政部長なりそれぞれ担当部長すべてですね、あのお入りをいただきまして、懇談の席がございました。ちょっとあのコロナ問題でこの年間 なかったんですが、私はその都度ですね、この問題を取り上げてですね、何としても水産庁の閣議からですね、ご理解いただきたいということを申し上げておるんですが、まあ、確たる検討はない、その中におけるですね、かって申し上げました、町としてですね、その用地その場所をですね、なんとかあの活用して事業を進めるというような段階であれば、また一つのですね、一策が見出せるんじゃないかという回答もいただいております。まあ、そしてですね、あらゆる機関からも手を尽くしていただいておるんですが、やはり現存する法律はですね、の枠を超えられないという段階で本当に苦慮しているというところでございます。まあ、この問題はなかなか大変だと思うんですが、まあ、なんとかですね、この件であの残骸といいましょうか、厳しいですね、現状を修復しなければならんという考えは持っておりますしですね、まあ、改めてですね、まあ、あの県内のご指導もいただきながらですね、この問題の対応をしていかなきゃならんと。もう現にあの平目水産組合制のですね、形態はないわけですが、かつて関係した方々が9名程度おられますが、このいわゆる補助金返還ということはですね、一切ですね、受け付けない状況でございますので、まあ、この件はもうすべてですね、クリアし、まあ、再度補助金返還に対する要請はできないという段階でございますので、町としてですね、この現状をしっかりと捉えながら今後一つ対応してまいりたいというふうに思っています。
10番加藤議員。
全くあの20年近くの間進展が見られないと、具体的な形でもないと。中川議員が二十何年ですか、一番最初漏らし議員と質問した中でも、町として一石二鳥の場所利用を一石三鳥というようなことを言われて、そういうふうな形でのあれがあるんだ、開発目標があるんだということでしたけども、それさえも出てないと。その裏にはやっぱりそういう縛りがあってできないところはありますけども、それから中野議員が26年質問した中でも、問題がお金の問題もある、それについては国が積極的に言うということについても何ら進展がないということは非常に残念に思うわけですけども、今町長がお話した中、あの答弁した中で何かするなら、まあ、話には乗れるというようなことを言われていましたけども、その時にあの太陽光発電のあそこに、あれは大蔵産業でしたかね、新潟のやるいう時に、あそこもなんとかそれに格付けてできないかということで、私質問したことは質問したんですよね。それについても何も話がない。やっぱり何かに格付ける位置は失礼ですけども、対応していかなければいけない部分もあったし、強いて言うと中越沖地震、中越地震の時の被害があったと、それについてこのヒラメの問題がもう公共で公の災害でできなくなったんだということで訴えていくべき内容ではなかったかと、過去ですけども私はあるんですけども、その間やはり一歩でも何か進展をしていただきたかったんです。だからここで今また進展の一歩を願うためにも、もう一度何か具体策を出してもらいたい。ほんで議員としてもあれは問題だということで、二区選出の細田議員が 農水省副大臣でしたかね、その時も私たちも訴えました。その時には佐渡でもこういう事例があったということで、何とかできそうな形、答弁というか回答はいただいたんですけども、それから私たちも攻め切ってなかったといったお願いに行ってなかったという部分もあるんですけども、やはりもう一度ですね、ここの20年の間町長急遽やってんですよ、なんとかやってくださいというのが僕の考えです。で、町長の実力からいけば、あそこの夕日ラインのとこの道路に立って、あれも10年ぐらいかかってやだねこだねってできなかったのをやられてるんですよ。で、今まで言ったように、あなた町長にはですね、経験と今までの長い実績がある中で、今言った中でこういう答弁は私は受けられないと思っているんです。再度答弁をお聞かせください。
町長、
加藤議員さんからのね、ただいま質問の中にございましたが、実は細田議員にもですね、私もこれも要請した段階もございますが、やはり答えはですね、なかなか厳しい現実でございました。まあこれは我が町だけではなくてですね、先般三浦日報に、まあ映画は続かず負の遺産ということでですね、遺留審査の問題が取り上げてございましたが、遺留審査も、まあ、華やかな施行ですね、もう補助金を得てどんどんと施設を作ったわけでございますが、今ですね、それがまあ廃墟と言いましょうか、厳しい状況。しかしこの補助金返還という大きな壁があってですね、壊すにも壊されない、もう本当に身体極まっているという記事が出ておりましたが、まさに今法律がね、現存している以上ですね、その法律を超えてのですね、調査はなかなかできないわけでございますので、まず基本的にはですね、先ほど申し上げました、私は国から今後、まあ、お願いして要望活動をするにしてもですね、現状を捉えていただきながらですね、その中においてなおかつですね、単にですね、一つの法律で来るということは、これは今総理も申し上げているようですね、都合の活力をなくして、国の繁栄はないとおっしゃっているように、その現実を捉えてですね、その事実をですね、過程をですね、しっかりと踏まえていただきながら柔軟に対応できるような所作をですね、必要とするということをですね、なんとかその辺から糸口を見つけていかないとですね、なかなかこの問題は厳しいんですよ。まあ、そういう意味ですね、まあ、私も改めてですね、まあ、この問題解決、どの方面からですね、アタックしたのがいいのかですね、検討をしながらですね、まあ、県ともですね、しっかりと、まあ、協議を進めたいと思います。まあ、実は県と協議をしている段階はですね、県は実情をよく知っておりますので、いわゆるその定額校、定率校、いろいろですね、土地のですね、評価から、建物の評価をしながらですね、返還金はわずかな金なんですが、水産庁はそれを受け入れなかった、そういう事実もございます。まあ、県は非常に理解を示しているんですが、国においてはなかなかですね、その壁は越えられないということでございますので、まあ、改めてね、戦略をね、構築しながら、この問題に対応していかなければならない。まあ、究極においてはですね、その壁が越えられないということになりますと、まあ、生産組合の力はもう借りないので、まず自力ですね、この問題の解決を図るやいないや、まあ、これもですね、大きな壁もございまして、まあ、町民からですね、もし仮にですね、こういう問題に対して疑義を称されるとですね、これ大きなまた問題となるわけでございますので、その辺も慎重に考慮しながらですね、今後、まあ、対応してまいりたいというように思うわけでございますので、しばらく、もうしばらく時間を借りながらですね、具体的に行動経過を説明してながら、またご理解いただきたいと思います。
9番加藤議員。
まあ、普通の企業であればこういうような停止だ、停止の意味の中には、生産ができる停止と、完全な廃止も停止というのが、これが法律用語では出ているわけでございまして、今、状況を見ると、あれは廃止ということは、停止ですが、廃止ということなんですね、考え方。その中でやっぱり、私たちの 企業にいた時もそうですが、亡くなれば企業のオーナー含めてもう家もなくなろう、何もなくなろうというのがまあ普通の形なんですけども、ただほら、ね、前金から払わねえやというのもこれもいかがなものかと思いましたけども、中野議員が質問した中で町に対する返却200万、これについてはまあ何とかなるだろうと、まあ、それは理解したんですけど、この国のものについてはまあ非常にできないという中で、今回選挙があって2区のとこでは鷲尾さんと今の細田さんが2人もおられるんです。県の方にはまたもう1人のトップクラスがおられるんですよ。町長が再三訴えるという中で、しっかりと訴えていけば山は動くんじゃないかと思うんですよ。強いて言えば我々も一緒に行くんなら行きますけども、そういう形をやっぱり取っていってもらいたいと思うんですよ。いつまでもうちで私あのそばにいるから嫌なんですよ。あとは誰でもそうだと思うんですけども、だからなんとか今のところまだ解決の糸口が見出してないということですけども、やはりスケジューリングした中で町長は県に訴えていく、県はなんとか理解した、じゃああとは次の狙いは国じゃないですか、そこに再度訴えていくという形を取っていくのも方法じゃないですか。細田先生が出雲崎の駅前で演説を打ちましたよね。その時に出雲崎の町に産業はちゃんと出雲崎なんだということも言われてました。ですからしっかりと訴えていっていただいて思うんですが、その辺の国への訴えについてちょっとお聞かせください。
町長、
まあ今ですね、課長においても大議士からね、いわゆる要望なりいろいろしてもですね、なかなかですね、分かりましたとは言わない。そこには法律っていうのがあるんですよ。その壁を越えなければね、それは大議士がね、どんな偉い方が知事が同様とですね、これは無理なんです。だからその法律のある範疇の中で現状とですね、その将来的なやっぱり地域のですね、いろんな状況を勘案をしていただいた中における上場酌量の上場者でもいわゆる法律の弾力的な運用によるですね、何者かができるかどうか、その件をですね、まさぐっていかないとですね、この問題を解決しませんよ。簡単なもんじゃないです。どなたに頼んだかできると、そんな問題ではない。それだけにですね、まあなかなかですね、言うやし行う形、行ってもですね、なかなか難しい問題があるんですが、再度ですね、これを何もせず手をこまねているわけではまいりませんので、まあ私申し上げるようにその機会では申し上げているんです、申し上げておるんですが、何故に漁師と申しましょうか、答えは返ってこないというのが現実でございますので、まあその辺をですね、改めてですね、まあ総合的に戦略を構築しながらですね、この問題に対しての対処をしていくべきじゃないかというふうには考えています。
9番、加藤議員、
まあ今の答弁の中で、何があっても上の方に行ったってダメはダメと、それは分かってますけども、じゃあこれを作ったのは何だったんだということなんですよ。私はそれで、あとは責任はない、みんな知らねえと、どこに対しても誰も手を貸してくれないというような世界がどこにあると思いますか。何かはあると思うんですよ。ですから町長も先ほど言われたように、何も手をこまねいてないと、また当たり前です、よくやられてます。そこでですね、前回もそうですけど、しばらく町に任せて行動しながら、逐次または家庭について報告をし理解をするしていくという中で、そして町として観光のメッカで、あの残骸を晒すのは当然いかんだと、で最善も努力もするという時も26年の時も言ってるんですけども、逐次報告、家庭について何ら報告もない。これから考えると、あってダメだった、あってダメだったら、これ質問しません。私これも何も質問もして、報告がないということになると、何もしてなかったというふうに私は思います。議会のためでこういうことを答弁されてるので、やっぱり 1、2回はあるべきだと思います。そのためにですね、今糸口非常に見つけにくいということもご理解してます。そこでやはり解決策の一歩として、やっぱりこれ言ってもダメ、これ言ってもダメというのはありますけども、何かを見つけ出すやっぱりスケジュールを立てるべきだと、 その中で工程表を作ってここでダメ、じゃあ次はこれだということをやはり作った上で議会の中に報告していって、また新しい考えが出てくるか知らないしいうことで、議会も含めて一緒になってこの問題を解決していきたいと、町長のこの休憩の間にしっかり解決していってもらいたいです。我々もやります。ですからその辺再度ですね、もう頑張っていただくことをまたお願いするんですけども、その辺やっぱり計画表を作ってやるということの考えについていかがでしょうか。2番目の質問ですけど。
はい、町長。
まあ、今後の行動スケジュールをですね、イメージしながらやるべきという一つのご質問でございますが、ご意見でございますが、まあ、これはですね、いつ一回どうしてどうするというわけではまいりませんので、いわゆるタイミングというのがございます。そのタイミングはですね、今ここでいつの一回にどうするということではなくて、申し上げますように、改めてですね、今までのいわゆる経過、そして議会からもですね、今回強いですねご意見も出ておるわけでございますので、それを踏まえてですね、まず県とも協議をしながらですね、国に対してのどういうですね活動、要望かつ要望なりお願いがですね効果的かということもですね、まさぐりながら、場合によってはですね、いろいろな皆さんのお力を借りながらですね、タイミングを図りながら行動してですね、その結果をですね求めていかなきゃなというふうに思ってますので、ただ言葉で申し上げているんではなくてですね、今日まで議会の皆さんから何年もですね、この問題に対する質問、今回も厳しいですねご意見も出ているわけでございますので、それを踏まえましてですね、今日までの経過を総括をしながら、次なるネクストをいかにですね解決を求められるか、改めてですね機会を得て行動してまいりたいというふうに考えますので、すぐにまたご理解いただきたいと思います。
はい、9番、はい、加藤議員。
理解しました。まあ、しっかりやって、議員もそうですけども、町の方もしっかりとやっていってもらうと、それとですね、やはり報告がないと、次のステップは踏めないんですよ。今まで、臭いものには蓋じゃないですけど、やだ、問題なんか知らん顔してると、これについて負荷かけたって、結果はゼロだというような考えじゃなくて、一歩でも前進しててですね、この町長が休憩の間に何とかクリアして、さすが出巻町長だということをね、できるような形で頑張っていただきたいと、その決意もちょっとお願いしたいと思います。
はい、町長。
まあ、加藤議員さんの、ね、ご意見の当日ですね、改めてですね、原点に立ち返りながらですね、全力を挙げてこの問題に対処しながら結果を求めていきたいと思います。